願いします。
父先生はセールスレターや広告は、ここはこうしようとか、これは入れとこうってなりますか？
ここはこうしよう、これは入れとこう。あまあまあまあ、あるかな、あるんかな。
気にかけてる方ですね。
なんだろう、こうした方がいい、ああした方がいい、はい、まあ基本的には、感情に訴えかけるっていうのを目指してるっていうか、はい、まあ、前回にも話してた論理的 vs 感情的みたいな話があって、まあ、男性はよく論理的な方に話しかけるっていうのが あるのよ。感情的にいかずに論理的に話してしまうっていう傾向が強いから、なるべく感情的に喋った方がいい、感情的なものを前面に押し出した方がいいっていうのがあるわけね。売ろうとするときね。で、買う人も感情的で来られると感情で買おうとするわけよ。で、商品の売買、商品を買うときっていうのは基本的にみんな感情で買ったりするから、だから売るときも感情で訴えかけた方がより売りやすいですよ、お客さんも買いやすいですよっていうのがあるのよね。で、男性はよくロジカルに論理的に行こうとするわけで、僕も気をつけているのが、ヘッドコピーとかを作る際っていうのは、そのどうしてもこう論理的っていうか説明っぽくとかそっち系になっちゃうんだけど、男性はなりやすいと思うんだよ、そういうふうに。だけど、そういうふうにならないためにちょっと感情寄りの部分をちょっと修正しながら修正しながらって言って、こう感情の起伏をね、こうグラグラってさせるような言葉ってどんな言葉がいいんだろうとか、そういうことはまあ気にはかけているわけよ。で、多分僕はどちらかというと、まあ、プロモーターと言われているタイプで、その感情の起伏で表現することが多いと思うんで、ドワーッときた、グワーッてなったとか、手とかを動かしたりとか、擬音をやたら使ったりとかね、そういうことをしてしまうわけね。論理的に説明するっていうことが結構僕は苦手であると。だからなるべく論理的なことを考えるようにしようっていうふうにやるんだけど、その論理的って何必要かっていうと、仕組み作りには必要なのよね。でも売るときっていうのは感情的なものが必要なのよ。だからそのついつい論理的っていうふうになってしまうんだけど、なるべく感情に持ってこようというふうなことを気にはかけてるんだけど、じゃあ、まあサービスみたいな感じで広告とかダイレクトメールとかね、ファックス DM とか作るじゃない。で、ダーって作っていって、その、まあ、僕が一番気にかけているのは、はい、ユニークをつけようと思ってるわけ。ちょっと面白みとか、ちょっと楽しいとか、ファニーっていうか、
クスって笑っちゃう、ね、
そう、はい、ユニークをね、つけようというふうにするわけ。で、なるべくそういうのをその作っている人にもそれをちょっと言ってあげたいのよ。かっちりしたやつじゃなくて、ちょっと崩すっていうか、そういうのがいいと思うのよ。で、それを自分なりの個人のユニークさっていうのをちょっと出してあげる、ちょっと表現する一部分だけみたいなのが、意外とそれがヒットしたりするわけで、例えば年賀状とかでも、そのこう裏見たらこう印刷されてるやつのところに一言こう手書きでパーって書いてあったら、そこをグッて見ちゃうでしょ、はい、そういう感じでちょっとユニークをちょっとだけ入れてあげると、そこグッと良くなって、広告とか DM とかがすごく良くなるっていうことがよくよくあるから、その例えばファックス DM とかだったら知らない企業に流していくわけでしょ。じゃあしっかりしておいたやつにやらないと見てくれないとかっていうのじゃなくて、ちょっと崩す。島田紳助がさ、ダウンタウンの松本に、浜田のツッコミあれ努力でできるんだと。で、でも松本のあのボケは、0.5 ずらす、0.3 ずらすっていう、すごい高度なテクニック使ってるんだと。あれは真似せ言われてもちょっとできないぐらいだっていうふうにも言ってたわけよ。この0.5ずらすみたいな、そんな感じね。ちょっとずらす、ちょっとくって曲げるみたいな。で、それを自分なりのユニークな点に置き換えて、ちょっとやる。例えば吹き出しのところにこうキュイって丸書いて、ちょんちょんちょんってやったりとか、手書きでね、なんかちょっとハートをちょっとつけてみたりとか、そのスパイス、ちょろっと、あんまりつけすぎるとスパイスが濃くなって、わーってなっちゃうように、一振り、 さって一振りで全体がキュッて閉まるみたいな感じをイメージして、それを広告なりダイレクトメールなりにもなんかこうキュッてこう、こういうのをねちょっとこう遊び心を付け加えてちょっとやるのよ。そうしたらそれがねボッて売れたりするわけよね。例えばチャットさんで、チャットさんまあ見ないかもしれないけどさ、あのなんか知ってる、そういう遊び心があるやつとかって。
知らないです。
出たよ、知らないのか、はい、見てない証拠だね、いろんなものを、うんうん、あの、まあ、僕は映画が好きだからよく映画を見たりするんだけど、はい、あの映画もあれはあの映画マニアがいつもニヤってするシーンがいっぱいあるわけよ。まあ、あのこの前レディープレイヤー1を見たからもうそれにすごい引きずられてるんだけど、レディープレイヤー1ももう小ネタがあれ300以上あるって言われているわけよ。で、あの、まあ、分かりやすいよね、そのジョーカーとハーレークイーンが実はあのダンスフローで踊ってたとか、あのキティちゃんとか、バツマルくんだっけ、あれなんか一緒に歩いてるとか、あのロボコップがいてたとか、もうそういうネタシーンがいっぱいあるわけよ。最初の車のシーンだって、ゴジラが、キングコングが出てくるとか、あのジュラシックパークの恐竜出てくるの他に、あのバットモービルが実はいてたとか、そういう遊び心ね、あれも遊び心すごい満載だったから、チャッキーが出てくる、ジェイソン出てくる、フレディが出てくるというシーンでもうニヤニヤニヤニヤしてるわけよ。もうメカゴジラ対ガンダムなんていうのはもうガッツポーズがたまらんかったわけよ。うおーみたいな感じになってくるわけね。そういうネタ、小ネタみたいなのがあの、まあ、レディープレイヤー1はめちゃくちゃいっぱいあったから、それを探すのも楽しいみたいな感じで、映画の本編以外にも映画って結構小ネタがちょこちょこ入っているのよね。あの作品のオマージュとか、あのね、あの最後こう溶岩で落ちてくる時にこうやったらもう絶対もうあれはもうね、ターミネーター2じゃんみたいなね、感じやんか、ですぐ戻ってくるとかいうシーンとか名台詞とかも、バックトゥザフューチャーもそうだからね。バックトゥザフューチャーもいろんなオマージュが入ってて、バックトゥザフューチャー3の方ではあのドクがね銃でこうマーティーをこう首があの紐でぶら下がってるっていう時にバーンって撃ってマーティーを助けるっていうのは、あれ確かクリント・イーストウッドのその荒野の用心棒やったかな、なんかのそのオマージュで同じシーンを同じように撮ってるっていうシーンとかね。で、あのクリント・イーストウッドがここにこうなんかあの防弾チョッキじゃないけどそのガンマン対決でこうやってるシーンもそのバックトゥザフューチャーの方であのマイケル・ジェイ・フォックスが使ってるとか、そういうシーンがもういっぱいあるわけよ、映画って。でアメリカ人が映画を見るときっていうのは結構そういうネタでニヤニヤニヤニヤしていやーみたいな感じ、いやーとか言ってやるらしいんだけど、まあそういうねあの文化がないからさ、あのこう僕はもうグーッとこう見ちゃうんだけど、でもいろいろこの前、昨日か昨日見たアスっていう映画でも、あのなんで右手に手袋つけてるのかっていうと、あのフレディのあれだったとか、もういろんなこういろいろあるわけよ。ちょっと見てない人何言ってんだお前みたいな感じになっちゃうけど、そういう遊び心がいっぱいあるやつほど実はこう映画とかでもヒットしてるんかなとか、まあ、音楽とかでもちょっと遊び心、ビーズが言ってたわ。ビーズがね、あの歌曲作るでしょ。でなんかあのパクリ疑惑みたいなのがあるんやって。でビーズの松本が言ってるのはあれもパクリじゃないんだと、もうそんな次元の低い話じゃないんだと、この音楽のところにじゃああのレッド・ゼッペルのあの音楽をちょっとぶち込んでみようぜとか、あのフレーズ入れたらもっと面白くなるんじゃないみたいな感じで、そのちょっと遊び心を入れてやってるわけよ。やっぱそういう音楽って、歌とかもやっぱりヒットするし、遊び心をその広告とかそのダイレクトメールとかそのビジネスの中にでもこう入れていくと、エンターテインメント以外のところでも自分なりの遊び心っていうのを入れていくと意外とそれが受けてヒットしたりするから、ぜひぜひその遊び心っていうのを広告とか DM とかでもぜひ使っていただければなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。 売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。